こんにちは。
こんにちは。
今日は平和の祈りの代わりにロサリオを少しご一緒に参加していただきたい。どうぞよろしくお願いします。
皆様こんにちは。土曜クラスで天然のお手伝いをさせていただいております佐藤です。本日は皆様とロザリオ一連ですけれどもご一緒に唱えたいと思いますので、ご視聴はよろしくお願いいたします。ロザリオの起源というのは今から500年ほど前に、1500年代ですけれども、当時のドミニコ会の修道士の方が、キリスト教徒とトルコ軍が戦うときに、その戦いに勝利するためにひたすらこうアベマリアの祈りを唱えたのがどうも起源らしいですね。そこから、喜びの原理、苦しみの原理、栄えの原理っていうのができて今日のやり方になったようです。で、今日は土曜日は喜びの原理を唱える日ですので、
ここからここまで主の祈りを1回唱えて、アレマリアを10回唱えて、詠唱を唱えて終了いたしますので、その後は皆様の個人的なお祈りをしたいと思います。
では始めますのでご唱和ください。一言を聖霊の御霊によって、ロザリオの祈り、喜びの原理、第一原理、マリアは天使のお告げを受ける、大天使ガブリエルはマリアに告げた、聖霊があなたに下り、生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。マリアは救い主の母となることを告げ、お告げを受けて、私は主のはしためです、お言葉通りになりますようにと答えます。この一年を捧げて、神の呼びかけに信仰を持って応えることができるよう、聖母の取り次ぎによって願いましょう。天におられる私たちの父よ、
皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われるように、地にも行われますように。
私たちの
日
の
糧
を
今日
の
ものを与え
ください。私たちの罪を許してください。
私たちの心を許してください。
私たちの
世
の国を知らせて、悪からお救いください。
アベマリア、
主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、お体内の王国を許しくお救いください。神の母の聖マリア、私たち罪人のために今の死を迎える時もお祈りください。
アレマリア、
恵みに満ちられた主はあなたと共におられます。あなたは女の子で祝福され、お体
内の王国を許しくお救いください。
神の母の聖マリア、私たち罪人のために今の死を迎える時もお祈りください。
アベマリア、
主はあなたと共におられます。あなたは女の子で祝福されました。
体内の王をイエスに祝福されていた。神の母聖マリア、私たち罪人のために今の死を迎えた時もお祈りください。
アベマリア、
恵みに満ちられた主はあなたと共におられます。あなたは女の子で祝福されました。
体内の王
をイエスも祝福されました。神の母の聖マリア、私たちの罪人のために今の死を迎えるときもお祈りください。
アベマリア、
恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女の子で祝福されました。
体内の王をイエスも祝福されました。
神の母の聖マリア、私たち罪人のために今の死を迎えるときもお祈りください。
アベマリア、
恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女の子で祝福され、お体内の王を祝福されています。神の母の聖マリア、 私たちの主の御前で今も主を迎えることをお願いします。
アベマリア、
恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは御子の血で祝福され、御体の栄光に満ちた方、
アベマリア、
恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、御体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎える時もお祈りください。
アベマリア、
恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、御体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎える時もお祈りください。
アベマリア、
恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、御体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎える時もお祈りください。
栄光は私たちのために人間となられたイエズスよ、聖母と同じ信仰を持ってあなたを私たちの心の中に迎えることができますよう助け導いてください。私たちの主イエズスキリストによって、
アーメン。
ロザリオの祈りを終わります。
父と子と聖
霊の神、ご賛美ありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。では、マリア様の祝福をいただいて、聖書を読みましょう。今日の三つの朗読についてご一緒に考えてみたいと思いますが、メインテーマは祈り、祈りです。祈りについて。まず、二番目の朗読、つまり、ニティモテ、ニティモテ三章十四節から四章二節まで。ニティモテ三章十四節から四章の二節まで。はい、お願いします。
最後のおすすめ。だがあなたは自分が学んで確信したことから離れてはなりません。あなたはそれを誰から学んだかを知っており、また自分が幼い日から聖書に親しんできたことをも知っているからです。この書物はキリストイエスへの信仰を通して福音に導く知恵をあなたに与えることができます。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益です。こうして神に仕える人はどのような良い技をも行うことができるように十分に整えられるのです。神の御前で、そして生きているものと死んだものを裁くために来られるキリストイエスの御前で、その出現とその御国とを思いつつ、厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。折が良くても悪くても励みなさい。咎め、戒め、励ましなさい。忍耐強く十分に教えるのです。
はい、ありがとうございます。では、祈りについて考えると、これを願い求めましょう。祈る必要性と 喜びを感じるという恵みを願いましょう。祈る必要性と喜び。ですから義務の上で祈るということよりも、その必要性を感じるように、神とゆっくりと話し合うこと、深い自分とよく話し合うという祈りの必要性を感じるんです。これがなければ自分を失うみたい、自分を失う。いろんな仕事するけども、いわゆる心を込めて感謝しながら喜んで仕事できるために祈りが必要です。心を込めて感謝しながら喜んで祈ることが、喜んで仕事することができるために祈りが必要です。マルタとマリアの会話を思い出しましょう。マルタとマリアが、マルタは仕事してた、でマリアは、まあ、祈ってた、神の言葉を聞いてた、祈ってた。イエス様が言う、マリアが一番いい方を選んだ。どういう意味で選んだかというと、祈りか活動か、どっちがいいという意味ではない。本当の愛を得るためには祈りが必要です。本当の愛というのは、マルタは仕事してたけども文句言ったんですね、妹に対して。それで喜んでないことがバレたんです。それで愛が足りないということがバレたんです。仕事するためには十分思いやりがあるけども、心込めて感謝しながら喜んでしてなかったんです。それは祈りが足りないから。マリアのように祈って、マルタのように仕事をする。でもマルタのようにでも本当に愛を込めて仕事することができるために必要です。イエス・キリスト自身も極めて忙しかったんですね。私たちが忙しから祈らないというんですけども、イエス・キリストの方が忙しかったのに、そして立派な仕事、人を助けるという仕事をしてたのに、神の国を述べ伝えるという、まあ、宗教的な仕事をしてたのに、なおかつ祈る必要性を感じていました。で、夜山に行って一人で長く神と話し合っていました。それは神、その必要性を感じていた。そうしないと、私この仕事を機械的にすることになるでしょう。神の国を述べ伝える人を癒すけども、なんか心が入ってない。ですから祈る必要性と祈る喜びを感じていました。すごい犠牲して神様と一緒に話してたんじゃなくて、本当に心の休みになっていたんですね。神と話すのは休み。ですからこれを願い、でもこの必要性と喜びを感じるのは自然的なことではない。あまり感じないと思います。退屈だと思うんです。楽しいことがいっぱいあるのに、なぜ私はここで時間を潰している必要性があると思うかもしれません。祈るときにね。ですからその祈りの必要性と喜びを感じるように願い求める。そうすると祈りには主に、まあ、いろんな種類がある。一つはプラスアルファです。一つインスタントの祈りがいいと思います。インスタントの祈り、絶えずに率中時々神様と話す、一言でもいいから神様とのコンタクトを失わないように、電車にいる時にも仕事してる時にも誰かを待っている時にも、いつも一言あるいは新聞を読んでいる時には、何かまた戦争があるとか、それを自然に神と話して、そっちをちょびっとずつちょびっとずつ神とのコンタクトを保つのがいいです。 それと同時に2つの種類の大きな種類 の, 目あの祈りがある。1つは黙想。黙想、黙想というのは聖書を読んで、あるいは何かで、あるいは本を読んで、それについて話す。祈りは話すですね。神様と話す。どういうふうに返事が来るかどうかは別に、とにかく話してください。戻ってくる、戻ってくるんです。話す。イエス・クリストが教えてくださったね、弟子たちは祈りを教えてくださいと頼んだときには、イエス・クリストがこう言って、祈るときにはこう言いなさい。こう言いなさい。つまり祈るということは言うということです。話すということです。考えるだけではなくて話す。ですから黙想ということは、聖書か何かを深く、深く読んで、新聞を読んでる感じではなくて、あるいは知識を得るために何か好奇心の上で読んでるのではなくて、心で読むんですね。心で考える。ゆっくりとそれを読んで、そして黙想する。心で考える。つまりイエス・クリストの例えばヤモメが20円しか入れなかったので、イエス様はそのヤモメを褒めたんですね。他の人たちはいっぱいお金を入れた、現金箱に。でもこの人は全てを入れたんです。あとの人たちは有り余る中から、その箇所を黙想するとしますね。まずあのヤモメを見て、ああこの人に私もなりたいね、本当に全部差し上げる、私はケチンボでね、自分の時間をあげない、自分のお金をあげない、自分の食べ物はいつも自分のもの、この人は素晴らしい、こんな人とのこの人に私もなりたいというふうに神様と話して、それからイエス様の態度を見て、あイエス様の価値観がいいですね。5万円を入れた人をマリホーナーですから、楽器楽にこだわるんじゃなくて心を見るんですね。そうね、こんなイエスに私もなりたい、私は反省して頼んで話して、これは黙想ですね。そしたら今の、朗読された聖パウロの15節2回にある聖書に親しむように、聖書に親しむように、親しむというのは、まあ、馴染むという意味で馴染む、そして喜ぶ、エンジョイです。聖書を喜んで受け入れる、親しむために、ですから心で知る。で、何を知るの？神の言葉を、神の言葉を聞いてそれを受け入れる。で、神の言葉について使いたいことを軽く確認しますけど、神の言葉、聖書に書いてある神の言葉は聖書の言葉だけではないんです、ね、聖書の言葉はもちろん神の言葉ですけど、他に言葉がある。3つの種類、3つの段階の言葉があると思います。1つは一番深い言葉は神の言葉が私たちの心の底に入れてくださった、すなわち愛している、愛し合いなさい、これです。愛している、愛し合いなさい、これは神の言葉の根本ですね。愛している、神の愛を信じて感じてから全てが始まります。神が絶対に忠実に誠実に愛してくださる、どんなことがあっても。そして愛し合いなさい、愛し合いなさい、人間の心にあります。カトリック信者の人だけではなくて、みんなにあります。ただそれを表すには、いろんなことが入っているんですね。周りの文化と そしていろんな誘惑と自分のエゴイズムと傲慢、それで交えて結局出てくるのは愛し合いなさいと言われ、出てくるのは戦争、ね、そこから。でも純粋な言葉は愛し合いなさい。2番目の種類の言葉はその深いところにあるこの言葉を生き方にまで引き出してくださる言葉、その深い言葉を愛し合いなさいということを生き方にまで引き出してくださる、これは私いつも言うティースプーン、ティースプーンがありますね。お紅茶のカップがあって、お紅茶を入れてお砂糖も入れるけれども、混ぜないと、聞き回さないと、かき回さないと、そこに残ります。その砂糖は神のことを愛し合います。でティースプーンということは何かというと、外から入れて、それは聞き回して、そもそもあったそのお砂糖が味にまで溢れ出てくるようにする。そのティースプーンのことはいろんなことです。例えばある映画を見て、例えば私が大好きですから、町の日のチャップリンの町の日の最後の場面がありますね。目の見えない人は目が見えるようになる。あの場面を見るとすごいインパクトを受けるんですね。これがいい、これは素晴らしい、ついていけないけど素晴らしい、このチャップリンの態度は素晴らしい。それはティースプーンです。ティースプーン、あなたの心に入って、そこにある愛し合いなさいという時に当たるんですね。そしてそれを引き出す生き方にまで、あるいは友達の言葉を聞いて、あるいは人の態度を見て、あるいは話を聞いて、いろんなところで音楽を聞いて、夕日を見て、犬を見て、いろんなことを見て、やっぱりすごい心が満たされるというか、さっと来るんですね。それはティースプーン、これも神の言葉です。結局神がその人を通して、その映画を通してあなたに話してくださるんです。で3番目の種類の言葉は、その言葉は生き方にまで溢れ出てくるんですけれども、果たしてどういうふうに実践することができるでしょうか。この言葉をどういうふうに事実に合わせることができるでしょうか。言い換えれば、どういう道を歩いて愛することができるでしょうか。時々は非常にはっきりしてるんです。こうすれば愛する、間違いない。他の場合には微妙ですね。左の道の方がいいですか、右の道の方がいいですか、どっちが神の御心ですか、どっちが本当の愛と幸せに導くのですか、わからない時もあります。その時には3番目の種類の行為は聖霊の行為です。聖霊の行為です。神を信じない人にとっては良心の行為、良い心の行為、結局良い心の行為は自分のものですね。で神の声、聖霊の声は神の声。でも同じことを言うんですから、聖霊は私たちの心を、良心を通して話してくださいますので、結局同じことを言うんです。で、その聖霊の声が私たちを具体的な愛に導いてください。具体的な愛に導いてください。愛し合いなさいという抽象的なことではなくて、今ここに愛するとは何かということを、その時その時教えてくださる行為です。この3つの行為は神の行為です。聖書を読んで、聖書に馴染んで、喜んで馴染んでこういうことができるんです。そして祈るときには、ただ自分のために祈るじゃなくて、自分が感じたことをみんなと分かち合う、みんなに述べ伝えなさい、 4節に2節に。どこに行ったの？そうですね、あの2節の4章の2節。御言葉を述べ伝えなさい。どういうふうに述べ伝えるかというと、この間言ったと思いますけども、そう言ったときでももう一度言います。私たちは神の言葉を同じ、書いてある言葉は同じですけど、受け入れ方は違うんですね、人によって。ですから自分の個性的にそれを受け入れるんですね。客観的なことを受け入れる。もちろん客観的なことを受け入れるけれども、自分の心に合わせる。自分の性格、自分の好み、自分の良い心に合わせるんです。個性的に。そしてそれを表す。表す。でもどういうふうに表す、どういうふうに受け入れるかというと、この間言ったと思いますけども、絵を描く絵描きさん、あの、画家ですね。どういうふうにするかというと、主に印象派、印象派。この話しましたね、印象派。しましたね。しましたね。印象派がどういうふうにするかというと、例えば、道の木漏れ日を見てるんですね。それを受け入れる。で、その美しさ、どこに、何が一番美しいだ、全部自分のものにする。それから表す。で、どういうふうに表すかというと、これなんだ、これなんだ、そうじゃなくて、点々点々点で表すんですね。で、その点々点をつなげるのは、この絵を見ている人です。しかるべき距離から眺めるとその点々をつなげるようになる。こういうふうに表すべきだと思います。ですからこうなんですよ、こうすべきなんですよということではなくて、点々点と言って、あとは相手がそれを見てつなげるように。もちろん勝手にするのではないです。ですから木漏れ日の日をじゃなくて、漏れ日の道を見ているのに、結局描くのは水平線の夕日。それは全然違う。全然違う。そうじゃなくて、同じことを表すけれども、自分のあれで、そして相手がそれを自分の見方で解釈できるようにすればいいと思います。はい、ここまでは少し考えましょう。では、今までは話したのは主に黙想のという種類の祈りについて、今度は願いの祈りについて考えましょう。願いの祈り、例えば主の祈りは結局願いの祈りです。願いの祈りについてまず、これを読みましょう。出エジプトの今日の第一の朗読です。明日のエジプトの出エジプトの17章8節から13節まで。出エジプトの17章8から13まで。はい、お願いします。
アマレクとの戦い。アマレクがレフィジムに来てイスラエルと戦った時、モーセはヨシュアに言った。 男子を選び出し、アマレクとの戦いに出陣させるがよい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立つ。ヨシアはモーセの命じた通りに実行し、アマレクと戦った。モーセとアロン、そしてフルは丘の頂に登った。モーセが手を挙げている間、イスラエルは優勢になり、手を下ろすとアマレクが優勢になった。モーセの手が重くなったので、アロンとフルは石を持ってきてモーセの下に置いた。モーセはその上に座り、アロンとフルはモーセの両側に立って彼の手を支えた。その手は日の沈むまでしっかりと上げられていた。ヨシアはアマレクとその民を剣にかけて打ち破った。
ありがとうございます。ですからモーセの祈りは聞きました。つまり影響がありましたね。効果的でした。手を挙げるときには自分の国の勝ち、手を下げると負け。ですからいつも手を挙げてると祈ってるときにですね。祈ってるときには強い。祈らないときには負ける。敵に負ける、私たちの敵は別に人と喧嘩してるわけないので、敵は例えば病気は敵、あるいは問題、自分の問題、いろんな理由の問題、あるいは人との喧嘩してる。で、求めてるのは仲直り。ですから祈りの結果は仲直り、祈りの結果はその問題の解決、祈りの結果はその病気の回復に関係。ですから敵は嫌なことだね。ですからそれを祈る時にはうまくいく、祈らない時には。でモーセは長く祈るので、座らないと疲れる。もう年だったので、だから石を持って座って、そして右に左手で支える。というのは長く祈らなければならない。長く、でも私たちが長く祈る、隠遁生活してないので、修道者ではないので、その時間がないんです。だから先ほど言ったように、インスタント祈りで絶えずに長く神様とのコンタクトを持つように。ですから信じて効果的です。祈りは効果的です。でも長く諦めないで続けなければならない。今度は 3番目の朗読です。福音を読みましょう。同じテーマです。祈り、願いの祈りについてのことですので、ルカの18、1から8まで。1から8まで。ルカの18章1節から8節まで、はい、お願いします。
やもめと裁判官の例え。イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために、弟子たちに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。ところがその町に一人のやもめがいて、裁判官のところに来ては、相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。裁判官はしばらくの間は取り合おうとしなかった。しかしその後に考えた。自分は神など恐れないし、人を人とも思わない。しかしあのやもめはうるさくてかなわないから、彼女のために裁判をしてやろう。かもないとひっきりなしにやってきて、私を散々な目に遭わすに違いない。それから主は言われた。この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。 まして神は昼も夜も叫び求めている。選ばれた人たちのために裁きを行わずに彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。言っておくが、神は速やかに裁いてくださる。しかし人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見出すだろうか。
ありがとうございます。ではこのヤモメですね。ヤモメはうるさくて絡まない、だからあげる。裁判官が言うんですね。このヤモメはもううるさくて絡まない、だからあげる。神様は同じだと言いたいんですね。この裁判官は神様みたいで、私たちはこのヤモメのように頼めば神様がくださる。ですからしつこくくどく飽きずに願いなさい。しつこくくどく飽きずに願いなさい。もう一つの例え話があったんですね。この間パンの例え話、ある人は友達の夜、真夜中ね、友達の家に行ってポンポンと言って、すみません、あのパンを貸してください、友達が来たので、何もないからかわいそうですから、あもう寝てるからもうダメだ、明日にしなさい。彼は諦めないで、もう一度ポンポンポンと、すみませんが本当に友達かわいそう、旅行で来るので、もう寝てるんですよ、子供たちもみんな寝てるんですよ、今起きてはわけない、やめなさい、帰りなさい。帰らないで、もう一度ボンボンボンと、もうしつこいから起きて、はいどうぞと思って、もう友達だからではなくてしつこいからあげるんですね。このように祈りなさいとイエス様が言うんですね。この人のように神様は中の人ですね、その主人です。で、あなたはすぐやっぱりダメだなと思ったら、もうパンなし。でもしつこくすれば結局くださる。このように祈りなさいというんですね。ですからどういうふうに願いの祈りをどういうふうにすればいいかというと、一つ、いろんなことを、一つは今言ったようにしつこく孤独を飽きずにするんです。一回だけではなくて、モーゼのようにずっとずっと頼み続けるんです。諦めないで。もう一つのところ、信じて、信じて。何を信じるかというと、私が望んでいる通りの結果を信じるということよりも、神が聞いてくださるということを信じる。この祈りを必ず神様が聞いてくださる。聞いてくださるということは、この耳から吐いて左の耳から出てくる、そうじゃなくて心で本気で聞いてくださるんです。ただその結果は私が望んでいる通りになるとは限らない。でも聞いてくださる。あなたの他の、あなたのも、あなたにとってもっと必要性なところに移すかもしれない。神様はその結果は、あなたが望んでいる結果ではなくて、例えばその試験はダメだった、でもその代わりにあなたにとってもっと大切なことを選んだ、つまり我慢力でダメになってももう一度やってみましょうか、その方がこの試験よりも大切です。そこに神様があなたの祈りの結果を移すかもしれません。でもあなたにはそれを理解できない、理解できなくても信じなさい。神様がそれを信じて、であなたのために、で人のために一番方法を考えてくださると信じなさい。それから信じてるので感謝しながら祈りなさい。感謝しながら祈り続けてください。もうすでにいただいたと、すでに聞いてくださったのでありがとうございますという 結果が見えない、結果を見ないうちに感謝します。そして最後に、それをいただいたつもりで生きるようにしなさい。すでにいただいたつもりでそのように生きる。例えば忍耐をくださいと頼むとしますね。もう今頃も会社も家も思いやるも、もうもうピリピリになる。もう忍耐ください、忍耐くださいと祈るとしますね。では神様はそれを聞いてくださって、ね、その忍耐はもう与えてくださったと信じて、忍耐強く生きるようにしなさい。ですからその忍耐が来て、その忍耐を感じて、その時から忍耐強く生きるのではなくて、祈った時からもういただいたと信じて、そのつもりで生きなさい。忍耐を頼んでいたならば、ではこれから忍耐強く生きるようにしなさい。自分の信仰が弱いと、信仰を強めてくださいと祈ったならば、もうすでに信仰が強くなったつもりで生きるようにしなさい。ですから祈るときに逆に神様が祈って頼んでくださる、祈って忍耐くださいと祈るときに神様が忍耐強く生きるようにしなさい。そのときにですから実行しながら頼み続ける、こういうふうに祈りましょう。どうしましょう。もう一度読んでくださいますか。福音を
ヤホメと裁判官の例え。イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。ところがその町に一人のやもめがいて、裁判官のところに来ては相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。裁判官はしばらくの間は取り合おうとしなかった。しかしその後に考えた。自分は神など恐れないし人を人とも思わない。しかしあのやもめはうるさくてかなわないから、彼女のために裁判をしてやろう。さもないとひっきりなしにやってきて私を散々な目に遭わすに違いない。それから主は言われた。この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。言っておくが、神は速やかに裁いてくださる。しかし、人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見出すだろうか。
ありがとうございます。少し考えましょう。続きですけれども、祈りということは神に向かって祈る。神を信じない人は深いところの自分に向かって話せばいいです。ですから深いところの自分に向かって仲良く話すのは祈りに近いです。こういうふうに神と、あ、こういうふうに深い自分と話す人は神と話したくなる。いつか神と話せるだろうと望む。というのは神様は深いところにいらっしゃるので、自分と話せばいつの間にか、アントニオ・マチャードという詩人が言ったんです。その言葉を言ったんです。深い自分と 仲良く話す人はいつか神と話せるだろうと望んでいる。これは彼の詩です。深い自分とよく話す人はいつか神と話せるだろうと望んでいる。この人は神を信じない人だったんですね。神にすごく憧れてたけれども、まあ、夢だと、錯覚だと思ってたんです。夢。残念。でもこれを書いたんですね。で、数年経ってからまた書いたんです。この詩を書いた数年経ってから、まだ神を信じないけれども、これ、私の孤独よ、私の沈黙よ、答えてください。私は一体誰と話してるんですかと聞くんです。私の沈黙よ、答えてください。私は誰と話してるんですかというのは、自分と話してるんですけども、ひょっとしたらもう神じゃないか、神と話してるんじゃないんですかと疑問ですね。その疑問を抱いても依然として神を信じることができなかったというんですけども、でもその疑問は素晴らしいですね。ひょっとしたらその充実した沈黙である自分と話すということと、なんか神と話してるんじゃないかなと。はい。ですから、何でしたっけ、なんでこれを話したのか忘れちゃった。ですから神、祈りということは神と話すんですね。神と話すのがピンとこない人は、この詩人のように深い自分と話せばいい。でも神とは何ですか、それは分かりません。神秘ですね。神秘です。私たちを完全に超越する存在だから定義もできない、全てを超える存在、私の理解、私の定義を超えるんです。私たちはそれと同時に私たちの心の底にいらっしゃる存在です。超えてると同時に非常に親密的な存在です。一番深いところに。だからよくいろんな宗教で神は 天国にいらっしゃるというんですね。もちろん言葉通りに天国にいるのは誰も信じてないんですけども、やっぱり天国ということは、あの空ということは神のイメージに合ってるんですね。というのは空は空気は完全に私たちを超えるんですね。あれを見るともう全然私たちを超える存在、神様に似てるんですね。超越する存在。それと同時に空気が私たちの肺の底まで入って命になる、命となるんですね。肺は、あの空気は超えると同時に非常に親密的な肺の深いところまで吐いて命を与えてくださる。神様が似てるんですね。だから天国というイメージは神様に合ってるんです。でも私たちは結局神様とは何かよくわかりません。でも聖書にはこの3つの特徴が書いてあります。これから読む3つの特徴は神の特徴、聖書における神の特徴です。一番目は、神は創造者です、ね。存在の源、存在そのものです。モーゼが神に向かって、お名前を教えてくださいと頼んで、 名前というのは自分のパスポートの名前じゃなくて、名前はその本質ですね。一体何をなさる方ですか、どういう方ですか、あなたの尊、あなたの本質を教えてください。で、神様が答えたのは、私は、私の名前はヤハベです。ヤハベ、ヤハベという言葉はヘブライ語でも、意味が分かりにくいです。私はある、私はあると日本語で言うんですね。私はある、変な日本語ですね。英語でもっと分かりやすいのが、 I am the I am ですから、 I am 私はです。 the 神格好、神格好、 I am 神格好はありですから、私は I am そのものです。私が存在するそのものです。私が存在するからこそあなた方が存在するんです。存在の源、聖パウロがこのような言葉を使うんです。神が存在そのものである。神が物を、存在しないものを存在に呼び出した。存在しない、存在である神が存在しなかしていなかったものを存在に呼びました。存在に引き出した。つまり神は存在するものが存在し始める前から存在していた。存在するものが存在し始める前からいました。ですから、宇宙などどういうふうに、宇宙という命どういうふうに生まれたのかという専門家たちはいろいろ言ってるんですね。で、どんどん伸びてるんで、やっぱり分かるんですね。で、今まだ流行ってる説は、あのビッグバン、ビッグバン、そういう爆発して、あの小さなものが生まれて、こんな宇宙になったんですね。それは認められてるけれども、だからそこから神がいらない。存在するものはそこから、ビッグバンから始まった。でも私たちの質問です。ではそのビッグバンの前が何があったんですか。私たちが言うのは神ですね。存在そのもの、存在の源、命と愛の源、命と愛そのもの。もちろんこれは信じることですね。証明できないし、神を信じない人はそれを、この説を聞いて、あ、そうですか、じゃあ証明してください。私たちが言うのは、存在しない人はなぜ存在し始めたんですか。で、神を信じない人はそれは分かりませんけど、こうなってます。私たちがいてるその前に神がいたので、彼らが、じゃあその神の前に何があったんですかという。ですから、圧倒的に強い説得力がある説ではない、もちろん。でも聖書と私たちが信じるのはそれです。神はある方法で、よくわからない形で、存在の源、存在そのものである、命と愛の源である。これは第一の特徴、強く出てくる特徴ですね。それから2番目の特徴は、2番目の特徴は、この存在の源は 命の源であるだけではなくて生きる存在です。愛そのものだけではなくて愛する存在です。ですから抽象的なものではないんです。ペルソナ、ペルソナ、ペルソナという言葉は専門用語ですけども、そのためにペルソナ、英語ではペルソナ、ペルソナということは何かというと理性と自由のある独立した存在、理性と自由のある独立した存在。ですから神様は科学だと言うと、あるいは神様は全てだと、そうじゃなくて聖書が教えるのは、イエス・キリストが教えてくださったのは、神様は愛する存在です、生きる存在です。ですから神様は科学だと言えばいいですね、まあそれを信じればどうぞ。でもこの違いがある。科学が私たちを愛してくださらない、神は愛してくださる。私たちは科学を愛しない、愛さない、神を愛するように頼まれています。その違いですね。もちろんペルソナといっても私たちと同じような存在ではない、そこは誤解を招くことですね。ペルソナだというと独立した存在で、じゃあ神様は天国のあの髭の神様で、そうそうだ、私たちと同じようなものにする、それを信じない、私も信じない。でも愛する存在、生きる存在。例えばあるアレゾートですけども、インドのヒンドゥー教の人とイエス会の神父さんが話していた、二人ともユダインド人で、宗教について話し合ってたんですね。で、このイエス会の神父さんが言ったんです。私たちが信じるのはイエス・キリストが神であるということを信じます。そのヒンドゥーの人は、それはもちろんですよ、そうですか、あなたもそれを認めますか、もちろんイエス・キリストは神ですよ、はあ、どうもありがとうございます、そうですよ、あなたも神ですよ、私も神、これも神という、その意味か、つまり何もかも神ですね。パンセイスという、パンセイス、セウスとは神ですね。パンはすべて、パンデミック、パンデミック、コロナ、パンデミック、すべての国のデモスは民族、国、すべての国の病気、伝染病、パンデミック。パンというのはすべて。パンセイズム、セウスは神、すべてが神である。そのことを信じる人が多いですね。でも、聖書は違ったことを言うんですね。神は独立した存在です。結局はみんな同じことを言っているかもしれませんけれども、言葉の上では違う。結局誰も知らないので、結局同じことを言っていると。はい、これは大きな特徴です。2番目、愛する存在、ペルソナです。抽象的なあれではなくて。で、3番目の特徴は、一緒にいてくださる、一緒にいてくださる。ですから人間について思いやりと興味がある。作りっぱなしだけではなくて、作ってあげたので後で頑張ってください、そうじゃなくて、一緒にいてくださる、見守って導いてくださる。どういうふうに導いてくださるのか、また難しい問題ですね。要するに私たちは自由ですね。 で神様がどうやって自由のある人を導くんですか。あまりにも導くと全部決まってるんだったら私たちは自由ではないことになるんですね。そうしないと作りっぱなしということになるんですね。ですから自由を、人間の自由を尊重しながら導いてください。課題ですね。分かりにくい、非常に分かりにくいけど、これを信じてます。一緒にいてください。でこれはすごくありがたいことですね。この3番目の特徴、神様がいつも一緒にいてくださる。さらに神が人間となってイエス・キリストになって人間となって私たちと共に住まわれた。本当に身近に感じる神様、天国の遠い存在ではなくて身近に感じる、自分の心の中にいてください。これについて少し考えてください。はい、今度は少しだけ神との出会い、どういうふうに神に出会えるでしょうか。神はどこにおられるかというと、物事の最も深いところにおられます。物事の最も深いところにおられます。自然の最も深い、人間の心の最も深いところ、音楽と芸術の最も深いところにおられます。ですから深さに近寄れば神に出会える。深さ、深いところというのは深さだけではなくて、私のちょっとグラモっぽい表現ですけど、小さな磁石のような存在ですね。小さな磁石引っ張る一番深いところにいるんです。で私たちは日常生活で表の世界でエゴイズムと傲慢によって汚されている世界を捨てるときには、深さには遠いです。だからこの小さな扇風機の影響は届かない。だから神なんていらない、いてもいなくても全く構わない。ところが自分がもっと深いところに行けば、その磁石の影響が効くんですね。そして引っ張られる、引っ張られる、深いところに引っ張られる。ですから深いところに近寄れば、でどういうふうに近いところに、ところに近寄ることができるかというと、二つの方法が、一つは先ほど言ったように、マチャドという詩人が言う、深い自分と仲良く話す。深いところの自分と仲良く話す。そういえば、神と話したくなる。神が欲しくなる。どういうふうに見つけるかどうかは分からないけれども、心がきれいになる。ですから深い自分と話す。もう一つはカラマゾフ兄弟の あのドストエフスキーのカラマゾフ兄弟に出てくるゾシマという長老がいますね。で、彼がいつかこの言葉を言うんです。大体この言葉です。あなた方が人間と自然を深く愛すれば、神を感じるでしょう。自分なりに神を感じるでしょう。あなた方は人間と自然を深く愛すれば、自分なりに神を感じるでしょう。ですから、こういうふうに神様を求めましょう。深く愛して、で、まあ、この後は、今の話は時々、一年一度しなければならないんですね。あの神については先輩たちはもう聞いたでしょうけれども、やっぱりこれは入門講座ですので、この10代の人、次にいつか神との出会いというのはグラチア、グレイスについて考えます。グレイスと秘跡についていつか考えましょう。今日はこれについて少し考えてください。で、その前にやっぱり時間は積んでまいりや中途半端ですので、もう一度読んで福音を読んでいきましょう。ルカ18、1から8まで。先ほど読んでないでしょ。2回読んでないね。1回だけです。2回
読みます。
あ、じゃあそれなら読まないでください。少し考えましょう。で読まないでちょっと一言言うんです。子供のようにならなければ天の国に入ることはできない。子供のようになる。で、これについて言うと、どういうふうに子供のようになるかというと、子供のいい特徴を自分のものにすればいいと思います。自分の子供のいいところは、まず子供は謙遜ですね。謙遜というのは粘ってるけども、人を必要とする、自分の弱さを知ってるので人間を必要としているんです。その意味で子供になるように、私たちは人を必要としないですね。間に合ってるぞ、この友達が離れたら離れてもいいよ、私は困らない、間に合ってるぞと。そのことで一人一人を大切にするように、一人一人が必要ですね。そして神を必要としない。私は自分でできる、もちろん自分でできるやってみるけども、深い意味では神が必要です。神と人間を必要とするのは謙遜。それはその意味で子供のようになりましょう。もう一つの子供のいいところは裏がないんです、ね、裏がない。嘘はいいけれども、でも下手ですね。嘘を言うけど下手です。すぐバレる、バレる。大人は上手、いやらしく上手ですね。子供のように裏のない、誠実な人。もう一つ、子供の向上心学びたい。これからだ、年を取ってもこれからだ。 あるいは新しいことを始めることはできないけれども、やってることをよりよくできるように、自分の趣味、自分の仕事、自分の家事、自分の何でもよりよくするように、今までと同じようにするよりも、今までと同じプラスアルファです。でもっと勉強してもっとよくできるように、いつもこの向上心によって生かされるし、人のために役立つの、ね、で最後に子供が喜ぶ、遊ぶ能力は素晴らしい。遊ぶ能力、つまり何もかも楽しい。安い種で喜ぶ。私たち大人はいっぱいお金を出してやっと面白いと思うけど、子供たちは意思を持ってそれで遊べる、何でもいい。ではこの喜んで生きるという、喜んで生きるということを楽しんで生きる。でもどういう喜びかというと、イエス・キリストの喜びですね。苦しみの中にも喜びがある。子供たちには苦しいところがない、あまりね、やっぱり親が面倒見てくれるから。でも私たちはいらない苦しみがあるけれども、イエス・キリストは苦しんでた時に、私の喜びをあなた方に与える。つまり苦しみの中の喜び、奪われない喜び、この喜びでいつも喜んで生きるようにしましょう。少し考えましょう。それではアベマリアで、またアベマリアで終わりたいと思います。父と子と聖霊の皆によって、アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご大愛の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎える時もお祈りください。父と子と聖霊の皆によって。お疲れ様でした。ありがとうございました。また来週どうぞ。